皆さんこんばんは。前回は今日と同じヨハネの福音書16章の15節までの箇所、誤りを正していただく喜びと題してお話をさせていただきました。イエスがいなくなる、そのことでショックを受けて悲しんでいる弟子たちに、いやいや、そのことであなたたちは聖霊を受ける、だから益があるんだとイエスは言われるんですね。聖霊は時間も空間も超えて働かれるし、聖霊は僕たちの間違いを気づかせてくれるし、三位一体の神の働きで、たとえ僕たちが苦難の中にあったとしても、それで諦めてしまうことがないように力を与えてくれると言われました。それは聖霊の到来による慰めを語られたんです。でも今日はその続きで、特に最後のところ、私自身がもう一度あなた方に会う、その時あなた方から喜びを奪い取るものはないですという言い方をされました。慰めの言葉なんですね。ところで皆さん、聖書を読んでおられて、慰めの言葉ってたくさん読まれたし、こうそれによって慰められたっていうご経験もありかと思います。例えば詩編の30編5節ですが、誠に身怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある、夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがあるという御言葉があります。素晴らしい約束です。でも実際には夜悲しいことがあっても、目覚めたら朝には解決しているとは限らないのが現実です。皆さんどうですか？夜寝る時の気分と朝起きた時の気分、僕はどっちか言うと、寝る時は嬉しい気持ちで、ああ今日一日終わったって寝るんですけど、朝起きる時は絵も家の不安がなんかいっぱいっていう目覚めが大体の傾向なんですね。なんでかなって思います。その原因が具体的な時もあれば、あれやなあれやなっていう時もあれば、絵も言えぬ、なんやこれはというので、はっきりせんまま時間が経つという時もある。いずれにせよ、笑顔でワクワクという目覚めではないんですね。ところが先日、三浦綾子さんの泉への招待という本の中で、楽しんでという表題の文章に、クリーニング屋の白洋舎の創設者五十嵐健二さんのことが書かれてたんです。彼は小樽で洗礼を受けて、無一文で函館の友人宅を訪ねたそうです。ところが頼ってこいと言ってたのに、その友人はその住所のところにはおらず、日は暮れる、今夜は泊まるところもない。なのに五十嵐さんは楽しさに満ち溢れてたって言うんです。何が楽しかったんか。それはキリストの神は必ず祈りを聞かれる、一体この局面をどう打開されるんかと思った時、祈りながら楽しくてワクワクしたって言うんです。するとその薄暗がりの中で声をかけた人がいた。それが一人の洗濯屋の主人で、五十嵐さんはその夜食と宿にありつき、そして翌日からの仕事も与えられ、その後しばらくして三越に勤め、その10年後にクリーニング屋をスタートした。それが白洋舎でした。五十嵐さん曰く、白洋舎を始めることができたのは、実にこの函館の洗濯屋に短期間でも勤めさせてもらえたことが決定打だったということです。これを読んで、あ、いつも喜び、楽しみ、そして神に期待するというのはクリスチャンとしてのあるべき心の状態なんだと改めて思った次第です。そしてこれはクリスチャンには周囲のどんな状況にもフラフラしない、確たる安定した喜びがあるといういい証だなって。だから悲しみや不安はクリスチャンにとっては一時的なこと、 逆に喜び楽しみは永続的なものなんですね。今日はクリスチャンにとっての喜びとは何かについて3つのポイントで考えてみたいと思います。まず1つ目のポイントは、喜びはクリスチャンであることの本質。22節にこうあります。あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。ここに僕らが神と再び出会う時、僕たちは喜びに満たされるとあります。人によっては満たされるけど、そうでない人もいるとは言ってないんです。つまりクリスチャン全員そうだ。これはクリスチャンとは神と親密な関係にある者たちであって、喜びはもともと神の特質だって本質だということです。もしあなたが配偶者と良好な関係にあるなら、その配偶者が何らかの伝染病にかかったりしたら、もちろん喧嘩して別居しててというと別ですけれども、そうでない限りもはあなたも同じ伝染病におそらくかかるでしょう。それと同じように、もしあなたが神と親密な関係にあるなら、あなたは神のいくつかの属性があなたに感染していって当たり前の状況に常にあるということです。神のご性質はガラテヤの5章22節、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制などで、これらは神の伝達可能な属性なんです。ですからあなたはこれを得ることができる。喜びは神の属性であり、また本質です。どう本質なんか、箴言の8章30節にはこういう言葉があります。私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しんでた。これは創造の時、父なる神と共におられたキリストの言葉で、キリストはここで第一人称で自分のことを語っておられます。私は毎日喜んだって、いつも見舞いで楽しんでたって。この喜ぶの元のヘブライ語は、本来神やイエスの喜びを表現するには珍しい言葉で、実際ははしゃぐ、ほたえる、飛び跳ねる、手をたたいて大喜びするみたいな言葉なんですね。イエス・キリストは僕ら人間を見て、ああ悪くない、苦しゅうないと言ったんじゃないということです。大はしゃぎにはしゃいだって。喜びは神にとって不可欠な要素なだけでなく、福音にとっても不可欠です。福音とはどういう意味か、良い知らせです。グッドニュース、喜ばしい、喜びをもたらす知らせ。だから喜びがない福音なんてないんですね。映画のロード・オブ・ザ・リングの原作の指輪物語というのを書いたトールキンという作家が、おとぎ話についてという論文を書いてます。これいわゆるフィクション論っていうんですけども、彼はその中で、全ての良い物語は福音の物語に基づいているというんですね。どういうことか。福音の物語とは、僕らがここにいて暗闇や罪の世界に生きている、そして僕らは破滅への道を歩んでいる。するとある時、誰かが僕らの世界に侵入してきて、その破滅を引き受ける。彼はその中で間違いなく負けたように見える、もうボロ負けしたように見える、完全な敗北。でも驚いたことに、彼はそのギリギリのところで勝利を得、大喜びする、そして全ての悪をなぎ倒す。彼は実は僕らが思っているような弱虫でも何でもなく、偉大な王であって、僕らを勝利に導いていく。 実は僕らが愛する全ての物語の本質はここにあるんだってトルキンは言うんですね。ただ福音と他の物語の違いは、福音は神の物語、つまり神話が事実になったものだということです。インディ・ジョーンズだって現代の神話です。もう歌いませんけど。かつあれはフィクションです。でも福音は唯一の知らせです。作り話じゃないです、知らせなんです。純粋で完全で永遠の喜びを伝えてくれる知らせ、事実となった神話が伝わってきたんです。つまり神の話、神話なんだけど、でも紛れもない事実であって、福音が喜ばしい知らせである理由はそこなんですね。もし福音を拒否したらどうなるのか考えてみてください。もう答えがなくなってしまうんです。世の中の答えがなくなるんですよ。ヒロイズムもないし、最後の本当の勝利もなくなる。だから僕らは福音を信じる必要があるんです。なぜか、それは福音が真実だからです。そして正しい勝利、本当の勝利がここにあるからです。喜びはクリスチャンであることの本質、一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、喜びと悲しみは重なる。愛の反対語は何かっていうクエスチョンがたまに聞かれます。怒りかって。でもそうじゃないんですね。愛してるなら怒らないかというと、そんなことはない。間違ったことを正すとき、愛してるからこそ腹を立てるし怒ります。そして叱ります。その人の中の悪を憎むし、その人をダメにする悪い部分を憎むんです、僕らは。だから愛の反対は怒りではない、逆に愛の反対は恐怖だったり無関心だったり。同様に喜びの反対は悲しみではないんですね。なぜそれがわかるのかというと、聖書は常に喜びは悲しみと共存できるぐらい偉大なものだということを示しているからです。例えば21節、女は子を産むとき苦しみます。自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えてませんというイエスの言葉があります。こういう言われる通りやなと思います。僕も3人の子が我が家にいました。で、直接はその出産に立ち会ったわけではないんですけど、まあ、それはまあそういう時代だったわけで、まあ、今の方はね、皆さん立ち会うっていうことですけど、でもその後の様子は見て知ってるんです。特にうちはあの3人が娘で、3人目が帝王切開だったということもあってですね、まあ、出産時の苦の苦痛は、まあ、妻は忘れたかもしれない。でもその後の痛みというのはもうずっと抜けずに、寝起きするのも大変やいうのは横で見てても分かりました。でも喜びがそれを圧倒するんですね。一旦生まれると母の心はその子に向かうんです。その子を見、性別を確認し、健康状態を気遣い、誰にどこが似てるのかつぶさに見、とにかく母の心はその子の虜になります。イエスが言ってるのは、この世の苦しみや悲しみそのものが消えてしまうわけじゃないということ。喜びが痛さを圧倒して覆い隠してしまうんです。これは実はクリスチャンがよく勘違いするところで、事実、多くの教会に来たばっかりの人が福音について語ったり、また考え始めたりするときによくこの間違いを起こすんです。どういうことか、神に委ねたら人生の苦しみや悲しみから解放されるはずだという期待を持ったり、まあ話したり聞いたりする。でもそんな約束はどこにも書いてないんです。僕らはイエス・キリストのようになりたいと思います。 似たものとされたいと願います。でもイエスご自身が悲しみを知る悲しみの人だったというのは事実です。このイエスのことがヘブル人への手紙の12章2節にこう書かれています。イエスはご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせず十字架を忍びとあります。忍んだんです。恥ずかしめはリアルにあったんです。これは痛みや苦しみ、恥ずかしめ、そういったものが減ったわけでも消えたわけでもないということ、ただそれを圧倒する喜びがあった。それは苦しみと最後まで同居してたんですね。その悲しみは激しい悲しみであって、実際イエスは十字架上で亡くなる最後の瞬間までずっと泣いておられました。水曜のバイスタでは第一ペテロをみんなで学んでます。これはペテロが当時迫害にあってた教会に宛てた手紙です。彼はクリスチャンになると幸せになると同時に悲しみも増すと教えてます。多くの人はクリスチャンになったら幸せになると思ってるようです。その通りですが、聖書にはクリスチャンになるとより悲しい人間になるとも書かれてます。以前なかった喜びを感じるようになるとともに、実際いろんな意味で苦しむようになるんです。なぜか、それは聖書は石の心ではなく肉の心を与えると言ってるからです。エゼキエル書の11章19節にはこういう言葉があります。私は彼らに一つの心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。僕らは神から遠ざかると自分の心を固くします。これが世の悩みに対処する唯一の方法やからです。自分をタフにする、こんなことに負けるか、同じこと次起こったらこうやったらああやったると誓うんです。この心の筋トレを繰り返すことでもっとタフになって苦しみを経験することが少なくなるんじゃないかと思うんですね。ところがクリスチャンになり信仰を持つと、神があなたに肉の心を与えてくださる。何か人とことを構えた時、これまでは自分の罪は合理化し、あいつはねとかあなたはねとか言ってたんだけど、でもそれをやめて、これは自分の罪だと言い始める。どんなふうに自分の罪に対するそういう憎しみ、つまり自分の罪はああだこうだとリアルに分かってくると、それに対する素直な憎しみが現れてくる。これが健全な変化なんです。そして一方で周りへの目線も変わるんですね。何が見えてくるんか、それは自分のプライドゆえに壁やドアやいろんなところにぶつかって生きている人たちが周りに見えてくるんですね。でも彼らはなんで自分が血まみれなのかさえ分かってない。彼らにはそれが見えないんです。でもあなたには見える。繊細な目線を持つようになるからです。ある意味でイエスのように悲しくなる。でもその悲しみを圧倒する喜びが与えられる。クリスチャンの持つ喜びは悲しみを圧倒するんですね。これが本当のクリスチャンの姿。それはハッピーハッピーで、もう悲しみも何にもない、そんな人間では決してないんです。悲しみはどんどん入ってくるんです。でも外の寒風が入り込んでも内側にその悲しみを圧倒する喜びの暖炉を持ってる人、これがクリスチャンです。悲しみはある、でもそれに見合ってサーモスタットが起動してて静かな熱を発する。 これがクリスチャン、そしてキリストに似たものになりたいと願う者の姿です。もっと言うとクリスチャンは他の人たちよりずっと悲観的です。つまり悪に対して、そしてこの世の苦しみについて現実的なんです。この世には分断と破れがある。そんなん見てもクリスチャン驚きません。これは異常なことだと自分に言い聞かせる必要もない。これが人生や、これが人間の世界やということを知ってるからです。でも一方でクリスチャンにはそれを覆い隠すだけの真理がある。これは赤ん坊を見つめる女性のように、それに集中するとき、そんな周りの霊気を圧倒してしまう真理です。クリスチャンの心を代弁するとこうなるでしょうか。私は世界の状況を見て心を痛めてる。でも自分の心をそれで麻痺させようとは思わない。それは私には真理があるから、福音があるから、キリストのメッセージがあるから。それは何か。それは神の子が地上に来られたというのは事実なんか。その神であり人間である方が僕の罪のために死んだというのは本当なんかって。今僕はその神の栄光を表すために生きてるか。その方が今この僕とそれ以外の全世界の歴史を支配するために天に君臨されてるというのは事実か。その神であり人間である方が今度は生きるものと死ぬものとを裁くためにもう一度来られて全てを正すというのは本当かって、多くのクエスチョンがあるんだけれども、でもそれらがもし全て本当なら、今僕が感じている問題は全部小さな小さな問題であって、それを覆い尽くしてあまりある真実がここにある。だってそれらの問題はシリアスなんだけど、悪いもんなんだけど、いつか終わるから。そしてそんなもんよりよっぽど強い慰めを僕は持ってるからって。どうでしょう、クリスチャンって他の人より悲観的でしょうか、それとも楽観的でしょうか。そうなんです、悲観的であると同時に楽観的なんですね。それは喜びの構造が世の人と違うからです。クリスチャンの喜びは悲しみに寄り添います。クリスチャンの喜びは今僕が体験していることは確かに悪いことやけど、でもイエスはこれを経験しておられるという喜びです。イエスに知られてるって、これがクリスチャンが苦しみに負けず、またそれを避けることもなく喜び続けられる理由なんですね。深い悲しみ、苦しみ、苦悩と喜びというものは相れないものではなく重なり合ってるんですね。喜びと悲しみは重なる、二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、超越的な喜びはキリストから。22節をもう一度読みします。あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。ここから再会したイエスからいただける喜びというのは、状況によって左右されることのない確かな喜びだということがわかります。なぜか、それはイエスが不変やからですよ。不変ってものすごいことです。状況は変わります。株価も変わる、彼女も彼も変わるんです。周りのものは全部変わる。ある人はあなたから喜びさえ奪い取ろうとするでしょう。でももしあなたが私を見 そこから喜びを得るなら、その喜びは変わらない。なぜなら私は変わらないから、私は主なる神だからとイエスは言っておられます。実は悲しみや苦しみというのはクリスチャンの喜びをなくさないだけでなく、逆に高める働きもするんですね。外が寒ければ寒いほどサーモスタットはカチッカチッと目盛りを上げてフル稼働し、炉の温度は上がっていくということです。クリスチャンの喜びはこの世の悲しみで増大しますが、はっきりしていることはこの世の喜びはこの世の悲しみで消えてしまうということです。なんでそんな違いが起こるのか。それはクリスチャンの喜びが先ほどあった題の超越的だからです。どういうことか。クリスチャンは非常に複雑な人種ということができます。この世の喜びは状況によって左右されるんですが、クリスチャンの喜びはそうじゃない。まずこの世の喜びは単純です。状況が良ければ幸せやし、悪くなければ悲しくなる。非常に分かりやすい。でもちょっとだけ厄介なのは、クリスチャンも悪い状況に出くわすとやっぱり悲しくなるということです。でもそれと同時にクリスチャンの喜びは日頃から目の前の状況にではなく無限に高いものに結びついてるということ。つまり状況とは関係ない上にあるもの、それはキリストが僕らのためにしてくださったことに基づいているということです。この地上であなたに喜びをもたらすものは何でしょう。自分が愛されてるということを知れば喜びますよね。逆に誰も自分のことを気にかけてくれてないと感じたら、あるいは問題があるのに誰も構ってくれないと感じたら喜べませんよね。寂しいですよね。つまり地上ではこの愛という状況が非常に重要だということ。さらに何か生産的なことをしていると感じれるとか、あるいは自分には財産があると感じれるということも大事な要素です。つまりこの世で喜びを感じるには、自分が価値あるものを所有している、価値ある仕事をしている、あるいは自分は愛されているということを感じることが重要です。これが世の中の話。それに対してクリスチャンの喜びを見ると、それが上にあるものに基づいているということが違いをもたらすんですね。僕らは神が無限の愛で僕らのことを愛してくれているということ、他の誰も知らん愛で僕らのことを愛しておられるということを知ってます。フィリピの3章8節にはこんなパウロの言葉があります。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損だと思ってる。僕らはこのパウロの知ってるイエスを知ることができるんです。ここでパウロが言ってるのは、自分はクリスチャンになった途端新しいものを得たって、もうそれは栄光だって、そして相続財産だって、それは広くて深くて永遠に向かってて、もうより豊かで価値のあるもんだって。さらにキリストにあって今や自分は新しい仕事も得たって、それはこれまでよりもよっぽど生産的だから愛されてると感じるし、自分の今置かれている環境は確かに牢獄ではあるんだけど、彼は牢獄でこの手紙書いてるわけです。今の自分は昔の自分よりよっぽど安心感に包まれてる。クリスチャンってなんて複雑な人種かなって思います。でもこれが事実なんですね。超越的な喜びはキリストから来る。3つ目のポイントです。ここまで聖書を読み進めてくると、僕らクリスチャンがどれほど豊かな喜びをいただいているかということがはっきりしてくると思います。でもこの喜びは単純に育つものではなくて、祈る、つまりキリストと会話する、そしてキリストを知るということが必要なんですね。つまり僕らがこの喜びに浸る訓練 というのが必要になってきます。それは2つの内容です。そしてそれを怠るとせっかくいただいているこの人生の喜びというのを残念ながら押し殺してしまいかねないというのも事実です。一つは自分の良心に沿った生活をするということです。100年ほど前に生きたイギリスの作家がある時ロンドンで3人の友人に匿名のメモを送ったそうです。そのメモには全てがバレると書いてたそうです。これは単なるジョークでした。ただの冗談のメモ。でもそのうちの3人が3人とも24時間以内に荷物まとめてロンドンを去ったそうです。これがどういうことか分かりますでしょうか。彼らは自分の良心の呵責を抱えて生きてたということです。人知れず過去や現在の罪に苛まれて生きてるという人がどれほどいるかということ。大小を問わず良心の呵責はその人の喜びを閉ざし、また喜びを窒息死させてしまいます。永遠に喜びが途絶えてしまうかもしれん。だから完全な間違いとは言えんにしても、どっちかわからんこともあえてせんことです。聖書はそれが信仰に基づいていないなら、つまり良心の呵責を一切感じずにできることでないなら、それはあなたにとって罪だと言ってます。だから良心を閉ざしてはいけない。あなたの喜びが良心の小さな呵責の積み上げで閉ざされてしまうことがないような生活を選んでいく。良心に立ち返り続ける、これは消極的な訓練でも大事な基準です。そしてもう一つは積極的な訓練、これは黙想することです。皆さんは聖書を読んでる、そしてまあいわゆる日々のデボーションっていうのをされてるでしょうか。うなずいてる方が何人かおられるんでほっとしましたけど、でもそこで終わってしまってる人が多いかもしれません。そうではなく、そこで得たこと、教えられたこと、書き留めたりしたこと、喜ぶという時間を取ってほしいと思います。喜ぶというのは無理やりそんな気分に自分をさせるというのではなく、それについて考えることなんですね。その時与えられた個別のポイントでもいいし、あるいは先ほど触れたキリストの真理、つまり福音全体をレビューするということでもいいと思います。それはこんな内容でした。つまり神の御子がこの世に来られたということは事実なのか、その神であり人間である方が僕のために死んだというのは本当なんか、今僕はその神の栄光を表すために生きてるか、その方がこの僕とそれ以外の全世界の歴史を支配するために今天に君臨されてるというのは本当か、いつかその方が生きる者と死ぬ者を裁くために、そして全てを正すために戻ってこられるというのは本当か、もしこれが全て本当なら、今僕の感じる問題なんか何もかも覆い尽くすだけの真実がここにあるって、この福音を聖書を読むごとに思い巡らし、そして喜ぶということ、これが黙想です。そしてこれは積極的な訓練なんですね。消極的な訓練である、良心に立った生活をする、そして積極的な訓練である黙想、思い巡らし、この両輪にもし生きるなら、そこには喜びに満たされた生活が待ってるし、詩編の30編5節、夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがあるの朝が来るんです。そしてこの喜びは22節、あなた方の心は喜びに満たされます、その喜びはあなた方から奪い去るものはありませんとまで イエスが約束された喜びです。決してこれは抽象的な喜びじゃない、確かな喜び。このことを期待して、まずこの2つの訓練をそれぞれの実生活から始め、また喜びあふれた TCC の信仰共同体の基礎を皆さんがそれぞれの場所で作っていていただければと願います。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。私たちは神の本質である喜びというものを日々感じ取って生きているでしょうか。私たちは目の前の悲しい現実に簡単に落ち込んでしまうものですが、その中にも上からのキリストが私たちにしてくださったことゆえの喜びをいただいてます。この2つは同居が可能だ、かつその喜びは世の悲しみを圧倒するものだと教えていただき、心から感謝します。どうぞ赤ちゃんを見る母親が痛みを超越する喜びに満たされているように、私たちの日々の生活も夕暮れに涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある、喜びの叫びがある、この主の約束に満ちたものであり、またそれを味わい続けるものでありますよ。どうぞ導いてください。この後喜びの献辞式も行われます。主が豊かにその場を祝福してください。すべてを御手にお委ねし、私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
ご起立ください。